皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は映画、キャプテン・マーベルです。
はい。
2019年公開、MCU の第21作目です。
2019年。
いやー、だいぶね、迫ってまいりましたけれども。
そうっすねー。
この映画の公開当時の記憶を呼び覚ますとですよ、
うんうん、
その前年のインフィニティウォーのラストでもうみんなねウェーという感じになってて、
はいはいはいはい、
その後のアントマン&ワスプでまあいつものあのノリでちょっと救われたなと思ったらまたラストであーという感じになってしまって、うん、でいよいよこう満を持してキャプテンマーベルが来るぞという感じで、はい期待して、まあ、当時自分はそのキャプテン・マーベルというキャラクターあまり知らなかったんですけれども。
うん、いや、僕もです。
世間的にも、特に日本では知られてなかったと思うし、
うんうんうん。
とりあえずはその、スーパーマンみたいにめちゃ強いキャラクターという情報ぐらいしかなくて。
そうですね。よく比較されますもんね。DC とマーベルで、この二人は。
そうですね。もう最強キャラクターだという。まあ、何がどう最強かも全然わかってなかったんですけれども。
うん。
個人的に言うとですね、このキャプテン・マーベル、キャロル・ダンバースを演じた、
ブリー・ラーソン。
ブリー・ラーソン。彼女が、どちらかというと演技派の女優で、この4年前かな、2015年のルームという映画でアカデミー主演女優賞を取りまして、うん、当時それを見てて、ああ、すごい映画だなと思って、まあ、なんていうね、スリラーというかサスペンスというか、はいはいはい、結構先が読めない映画でもうハラハラしながら見たんですけれども、あの主役の人がマーベルに来るのかみたいなね。
結構ね、騒がれてましたもんね。このあたりからあのスターがみたいな。
そうですよね。まあ言ってしまうと、日本の特撮ものでも一昔前までは、うん、ね、ウルトラマンとか仮面ライダーとかに出ると、なんかそういう目で見られるとか、はいはいはい、あるいはこう出演者がね、過去を封印したがるとか、昔はね、よくあったんですけど、今はね、逆に、人気が出てるんで、それないんですけれども。
うん。
MCU もね、始まった頃は、まあ、多分そういったところもあったと思うんですけど、今はね、もう全然違って、はい、もう本当にベテラン俳優の人たちがどんどん出てきて、いや、アクションとかすると思えなかった人がこんなことやってるのみたいなね。うん、そういうのもいろいろあるんで、非常に楽しいんですけれども、今までもアカデミー受賞者は出てたんですけれども、いよいよ主演女優賞を取った演技派が主役に躍り出ると。
はい。
で、しかも、MCU の中では女性の単独主演作というのが本作が初めて。
そうですね。それ結構売りになってましたよね。
そうですね。今まで女性キャラクターは本当にたくさん出てきたけれども、タイトルがついて主演になったというのは、このキャプテン・マーベルが初めて。まあ、ハリウッド全体からしても、そんなには正直ないんですよね、女性単独主演作。ね、DC の方で言えば、スーパーガールというのがあったし、まあ、はいはいはい、最近でも、ワンダーウーマンとかね、まあ、ありますけれども、うんうん、それは逆に言うと例外的な感じで、まあ、そういうアメコミ以外の映画でもなかなか現状ハリウッドで女優さんが単独主演作っていうのは、そんなにまだないというね。うん、なかなかやっぱり男性ね、中心の世界にはまだまだあるわけなんですけれども、まあ、ここでドーンとブリー・ラーソンが、中心で活躍する時代が来たということで、うん、まあ、ここでちょっとかなり期待したのと、
はい。
そして今回は過去に遡る90年代を舞台にするということで、まあ、ニック・フューリー、サミュエル・L・ジャクソン、出てくるんですが、もう前編にわたってデジタル処理で若返らせますとかいう話が流れてきて、うん、一体どうするんだろうと思って、
はいはいはいはい、
見たら本当に若くなってて、それもね、ちょこっと出るぐらいじゃなくて、もう最初から最後までもうずっと出っ放しなんで全て。
そうですね、ほぼ全身ですよね。
で、全て若くしているという、この技術力というか、
うん、
いや、すげえよなと。ちなみにメイキング見ると、まあその処理のために顔にこうね、ポツポツっていうか点々を打ってて。
ああ、はいはい。
まあそれをこう、目標というか、当たりをつけてデジタルでこうね、顔を引き締めるとかいろいろやるわけなんでしょうけど、ただ、撮影中その顔にポツポツついてるんで、なかなか面白い顔になってるんですけどね。
後からデジタルで 変えるっていう撮影方法やから、結構ね、こういう撮り方になってから役者さんとかも、完成形をね、イメージしながら演技するみたいなのが、そういう演技力とかが問われるようになってきて、難しくなったとかいう声もありますよね。
背景はね、全部後で合成するから、グリーンバックとかブルーバックで。
そうそうそう。
何もないところで演技するとか。
うん。
これなかなか特にスターウォーズなんかもそういうのが多くて、まあ俳優から非常に不評だったという話はね、後から聞きますけれども。
はい。
これ他のマーベル作品でもメイキング見てもらったらわかるんですけれども、コスチュームも簡略化されてて。
そうですね。
アイアンマン、トニー・スタークはこう顔だけ出してるというのもね、よくあるんですけれども。
はい。
その時も首から下はなんか非常にこう簡易型のスーツというか、割とシンプルなスーツで、実際その上デジタル構成してアイアンマンスーツを仕上げてるとかね。
本当に違和感ないですもんね、出来上がった映像が。すごいなって。
キャプテンアメリカとかね、そうとかだったら、まあ基本的にほぼそのままなんですけれども、例えばハルクなんかは当然ね、エンドゲームに出てくる新しいハルクなんかは、
はい。
まあ融合体みたいな感じになってるんで、ブルース・バナーとハルクのね。実際撮影中は当然ブルース・バナー、マーク・ラファローをそのまま演じてるんですけども、それでもこう、いろいろ体にあれこれ道具をつけてとかね。いろいろやってるんで、まあ、そこを見ると、なかなか、結構現場を見ると、完成品とは違う絵が見れるんで、機会があれば見ていただけると面白いかなと思うんですが、
はい。
あと、忘れちゃならない、アベンジャーズ一作目で、まあ、殉職したフィル・コルソンも、
はい、
本作でまだ、新人役で出ております。
彼も若く、加工というか、されてましたよね。
なんかまだ、ウイウイしかったですよね。
うん。相変わらずのなんかこの不思議ちゃんキャラクターというか何考えてるかこうそこが見えないキャラクターで久しぶりな感じがしましたね。
でもなんかニック・フューリーはに対してはものすごくなんか信用してるというか、
うん、
忠誠心がね強いというかもうフューリー命みたいな感じになってましたけれども
いやそんな彼がね今後はキャプテンアメリカのブロマイドを集めるようになるんやなと思いながら見てました。
まあ彼も映画アベンジャーズ一作目で死んじゃった後は、その後テレビシリーズのエージェント・オブ・シールドというね、作品で主役を張ってまして、はい、ドラマも、まあ、当初は MCU とリンクしますよと言いつつも途中がだんだんまあ、別路線に行ってしまって、
うん、
今ディズニープラスでやってるドラマシリーズほどはもうこう密接にはこうリンクしないような形にね、ちょっとなってしまったんですけども、まあ、もしかしたらまたいつかどこかの映画とかドラマでひょっこり出てくる可能性も、まああるんじゃないかなと。
やっぱり人気キャラなんでね、彼が再出演するっていうだけでももう話題性抜群ですもんね。
まあ何せね、時間を超えてマルチバースもあったりするから、まあいつかどこかでひょっこりっていうのはね、あるかもしれませんので、ファンの方は、期待していただければいいと思うんですが、このキャプテン・マーベル、映画本編なんですけれども、
はい。
最初はそのね、まあ、地球からじゃなくて、クリージンの、首都星のハラという星から話が始まって、
はい。
なんとなく、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに近いような雰囲気というか、
うん、
いろんな異星人たちの中の話をずっとやってて、主人公の名前もバースと言って、まあ、多分キャロル・ダンバースのバースだろうなと思いつつも、どうも見ていくと、本人は記憶を失ってて、自分の名前も分かってなくて、本当は地球人なんだけれども、クリージンと本人は思ってると。
うん。
スターフォースという組織の一員なんだけど、なんとなくうさんくさいぞと。
うん。
あまり正義の味方っぽくない組織の一員だったなというね。
初めからちょっとね、この匂わせみたいだね。
怪しかったですね。
ね。
そこの隊長をやってる、演じてるのが、はい、ジュード・ロー。
ジュード・ローですよ、ジュード・ロー。
もう彼の目ね。
そう。
もう目がね。もう、どの作品に出ても目を見ると、怪しいというか、一筋縄ではいかんよな、みたいなね。
そうね、ジュード・ローもまた、もう大物中の大物ですからね。
まあ、それが隊長役で、バースのこう、指導役みたいなね、感じで、まあ、良き先輩、良き指導者みたいな感じで、まあ、一見すると非常にこう優秀な良い指導者みたいな感じに見えるんですけれども、なんかこいつもだんだんうさんくさい。
何かそう、ありそうだぞっていうね。
まあ、ジュードローですから、そうだよなっていう。そんなに素直なやつじゃないだろうなというね、まあみんな思ったんでしょうけれども。
うん。 これでもあれですよね。主人公が記憶喪失でっていうのが、本当に、初めまして、キャプテンマーベルってどんなキャラですかっていう、特にね、我々日本みたいな、あまりアメコミに馴染みのない、ね、視聴者からすると、こう、入りやすい入り口で、一緒に、キャロルと一緒に、こうね、謎を紐解いていくみたいな景色になってて、すごく見直して面白かったです。
そうですね。まあ、結局その記憶を取り戻していくという過程と、そしてその自分の力に目覚めていく、そしてキャプテンマーベルとしてもうフルパワーをね、獲得するという過程がずっとリンクしていくし、まあ、もっとメタ的に言えば、まあ、女性の事実とか、まあいろいろね、特にハリウッド映画の中でのその女性の立場っていうのがいろいろあるんですけれども、
はいはいはい。
まあそういうのをもうそういう枠を吹っ飛ばして、超絶パワーでもうすべてのしがらみをもうぶち壊していく、
うん、
もう自由に宇宙を飛び回るというね、とんでもない。まあさっきその最初で、まあ DC のスーパーマンの話もちょっとしましたけれども、まあスーパーマンよりもっとはるかに強いですわね、彼女の方が。
なんかもう何でもありなところが本当に見ててスカッとしましたもんね。
だから何でもまあありすぎるといえばありすぎるのかもしれないし、前他の回でもちょっと言ったと思うんですけれども、まあ逆に言うと強すぎて扱いに困るキャラクターでもあるんですよね、このキャプテンマーベルは。
ですね。だからね、エンドゲームの時の扱いがああいう感じになったのもまあ致し方ないという。
前編にわたって出てしまうと、
うん。
なかなか話がすぐ終わっちゃうとか、いやむしろインフィニティウォーの時にね、あの時に出てたら、もうそこで話終わってる、サノスやられてるんじゃないのみたいな。
そうですね。全然いけましたね。戦力として大きすぎるんで。
桁違いのパワーを持ったキャラクターというのは、まあ最後の切り札としてはいいんだけれども、
うん。
うん、なかなか使いづらいし、まあ先の話をするとあれですけど、まあ来年公開予定のね、ザ・マーベルズ、まあそのキャプテン・マーベルというキャラクターをどういうふうに扱うのか。
うん。
まあそこを、まあ一作目とかなり、まあ変えるために、そのミズ・マーベルとかね、この共演させるという方向でまた多分別の角度からキャプテン・マーベルを描いていくのかなと。その意味ではね、この前最終回まで配信されたそのドラマのミズ・マーベルも、
はい。
キャプテン・マーベルに憧れる普通の女子高校生がスーパーパワーを得て、自分自身、自分のその、まあ家族、家計、そういったいろいろなものを目覚めていって、こうヒーローになっていくという、まあ、本当にエピソードゼロ的なところからずっと行ったという意味では、この映画のキャプテン・マーベルと、まあ、似たところはかなりありますよね、話の構成上。
そうですね、うん。うん。自分のルーツを知るみたいな流れとかも結構近いですよね。
そうですね。まあ、そこは当然ね、意図的にやってる部分もあるし、まあ、もともと原作からね、彼女、カマラはもう本当にキャプテン・マーベルもう大好き女子高校生だったんで。
うんうんうん。うん、
同じ道を歩むのも、まあ、当然かなという気はするんですけどね。
ねえ、いや、楽しみ、早くザ・マーベルズみたいですね。
ちなみに、つい最近、ディズニープラスで、はい、ミズ・マーベルのメイキングの配信も始まりましたんで、ぜひ、ご覧になっていただければ、カマラ・カーン演じたイマン・ベラーニか。
はい。
もう彼女の魅力が全開になっておりますんで。
いやー。
いやでもね、メイキングを見ると、最初のその、カメラテストの日付が、確か2020年の2月とかになってて、もう今から2年半前。
うん、そんな前だったんですね。
それからずっとね、もちろん発表までは間が空いてるんでしょうけども、ずっと準備して撮影して、
うん、
まあこの映画のザ・マーベルズも撮影自体はもっと前にね、やってるんですけれども。
はいはいはいはい。
いや、結構皆さん大変だよなと、撮ってもね、まあ守秘義務があるから、
そうですね。
まあそれをすぐ言ってしまう人が MCU の二人ぐらいいるんですけれども、すぐ言っちゃう人が。
はい。
なかなか大変だなと思いつつですね、見ましたけれども。で、キャプテン・マーベルに戻しますと、スター・フォースの一員で、まあその戦争状態の敵国、スクラルですね。
はい。
スクラル人が潜伏する星に、まあスター・フォースが行って襲撃しようとしたら、逆に罠にはめられて、
うんうんうん、
このあたり見てるともう描写的には完全にその変身能力を持ったスクラル人っていうのが非常に悪役で、
そうですね、
確かに見た目もね、爬虫類っぽい顔でこう耳が尖ってて、
うん、
サタンというか悪魔っぽいような顔ですよね、う
ん、一方ね、うん、クリーの人は人型ですからね、しっかり、
そうですね、地球人と同じような感じでね、うん、若干色が違うとかあるけれども、まあほぼ人間タイプなんで、 そういう戦いの中に巻き込まれて捕まってスクラル人にその記憶を調べられるときに実は彼女自身が忘れてしまってる記憶がいろいろ眠ってたということが少しずつ発覚していくと、でもこの段階でも結構こう力をね、あの両手からあの光をバッと出すという、フォトンブラストっていうんですかね、あれ。
はいはいはいはい。
あれをまだね、あの 100% じゃないけれども、あれ結構もう使ってましたよね、最初から。
そうですね。初めから、多分人並み外れた力は持ってたんですけど、冒頭のシーンとかでね、それをこう使わせてもらえないっていうところから始まってたんですよね。
ジュートローのね、46と手合わせするときに、それはダメだとか言われても、最後ちょっと感情的になってからバーンとぶっ放して、彼を吹き飛ばすっていうシーンがね、ありましたけど。まああれもその時点では彼女自身、なんでそんな力があるか全然分かってないし、コントロールもできてないと。
うん。
あ、そこもその意味ではミズ・マーベルも同じですよね。力に目覚めたらいいけど、やっぱり最初全然コントロールできてなかったというね。まあそのあたりは同じなんですけれども。で、いろいろあって、そこからそのスクラル人の宇宙船から逃げ出して、C53 という惑星に墜落していくんですけれども、
はい。
まあそれがいわゆる地球ですね。
地球ですね。
で、落ちたところがまたレンタルビデオショップというね。
懐かしのね。
懐かしのね。で、時代設定はこれ1995年ですから、
うん。
まだ DVD が出る前で、
そうですね。
まあ、ビデオ VHS。そのレンタル中で、まあ自分なんかも若い頃はVHS ビデオを借りてましたんで、懐かしい光景でね。
これね、当時2019年でもだいぶ懐かしいなと思ったんですけど、今見たらこう余計に懐かしさが強くなって、こう感慨深かったです。
だってもう今あのツタヤですらね、どんどん閉鎖してますもんね。
そうそうそう。このブロックバスターっていうのがいわゆる日本でいうツタヤとか、ね、ゲオみたいな感じのものだと思うんですけど、これも確か随分前に最後の1店舗が閉鎖したとか、そんなニュースでしたね。
ああ、でしょうね。我々はまだレンタル経験者だけど、もう若い世代になったらそもそもレンタルショップって何ですかみたいなね。
そうですよ。多分、こんなの昔あったんだ、みたいな目線でしょうね、きっと。
ね、もう配信で見るのが当たり前で、うんうん、借りるって何をですかみたいな。まあそういうね、本当にカルチャーギャップがいろいろ今後出てくるんですけれども、まあそういうレンタルショップにおいて、なんかライトスタッフとかね、なんかそういう懐かしいパッケージがあったりしましたけれども、で、そこで、まあ、キャロルが、スターホースに、連絡をしようとして、警備員かなんかに尋ねるんでしたよね、
そうですね。通信機器はどこって。
どこですかって聞いたら、あれはいわゆる公衆電話ですよね。
あ、こうやって繋ぐんやーって、ちょっと、見てて笑いましたもん、あれ。
公衆電話こそレンタルショップよりもっともうないから、これも若い人が見たら意味わかんないかもしれない。
あれなんですね。クリーの技術と地球のアナログの公衆電話は互換性あったんですね。
まあ、なんでしょうかね。まあ、ユニバーサルスタンダードとか言うんですか？よくわかんないけれども。何をどうしたら通信ができるようになったのかも謎ですけどね。
なんか雰囲気でね、こう、不安ってこの上司の、よくほら、これもちょっと懐かしかったんですよ。昔のね、SF 映画によくあるやつじゃないですか。この腕から、こう上半身ホログラム出て会話するみたいな。
はいはいはい、もうようありますね、これは。
ね。それ懐かしさも結構多くて、このキャプテン・マーベルの演出っていうのが、それも面白かったですね。
まあ90年代をね、舞台にしてるから、そこは当然意識した上でやってるんでしょうけどね。
うん。
あとその物語のまあずっと後の方になりますけれども、キャロルの過去を思い出すために、墜落した戦闘機のブラックボックスから、抜き出したデータを、当時のパソコンで読み込むっていうシーンがあったんですから、うんうん、CD ロムで。そうそう。で、CD ロムをガチャッとドライブに組み込んで、で、じーっとみんなが待ってる。
読み込み中ね。
無言。で、まあ確かに昔こんな読み込み遅かったような見てたら、キャロルがみんな何してんのみたいなこと言った。ニック・フューリーからしたら当たり前だけれども、
うん。
スクラル人とか、キャロルからしたら、何この、のんびりしたこの間はみたいな感じでね。そこのまあ、技術力の差と言いますか、まあ、今見ても確かに遅いよな、という感じでね。
90年代の、映画っぽさっていうのがすごく 2回目見たとき、3回目見たときに、あーって思ったのが、その、スクラル人がこの変えるじゃないですか。
はいはい。
姿を。で、誰が実は敵かわかんないみたいなのとかが、ちょっと僕ターミネーター2の、
はい。
あいつを思い出したりとか。
液体金属の。
そうそうそうそうそう、とか、あとまあ、単純にバディーものですよね。で、ロードムービーっぽい感じで、ちょっとこの記憶を辿る旅に出るとか。
ですね。
あと指紋をほら、あったじゃないですか。指紋認証のやつを粘着テープでちょっと拝借してペタって貼るみたいなんとか、あんなんとかが、あ、これなんか、懐かしさ狙ってきてるようなぐらいな感じで、もう、ど直球で90年代の映画やなっていう感じがしてね、面白かったです。
なんかこう、昔のスパイものとか、こう、犯罪ものとかでよくね、指紋をセロテープに取って、それを複写して、ごまかすとか、指紋認証に読み込ませるとかね。うん、まあ、実際あれで指紋認証が通るかどうかよくわからないんですけど、いくら95年でも、そんなに荒くはないだろうとは思うんですけども、ニック・フューリーが危機として、これができるんだぜ、みたいな形で。
で、キャロルがね、もう、まどろっこしくてバーンってやるっていうね。
まあ最初からそれやれよと思うんだけれども。そこのね、カルチャーギャップというか、まあ当たり前だけどね、うん、まあまあ、ほぼ異星人のキャロルとニック・フューリーじゃ全然ね、もう背景が違うんで。
うん。
まあそういうキャロル自身がもともとね、地球人なんだけれども。
はいはいはい。
そのバディーものだし、まあデコボココンビでもあるし。
うん。
それと、やはり我々が今まで知ってたニック・フューリーと違って、で、若いニック・フューリーだから結構なんかやんちゃなところとかね、お茶目なところとか。
そうですね。
最初が出てきたニック・フューリーはもうね、眼帯して、なんかこう、最後のあたりにこう、チラッと出て意味深なセリフを言って去っていくみたいな。
黒幕感がすごかったですからね。
そういうところから始まって、まあ、シールドのこう、責任者として、まあ、アベンジャーズでね、いろいろあってとか、あるいは、ウィンター・ソルジャーでもう殺されかけてとかね。いろいろあったりしたんですけれども、ね、まあ、ここで非常にまだまだやんちゃというか、特に
猫派だったんですね。
そうですね。我らがグースに会った時の、もうこの、本当にこいつ猫大好きなんだよな、みたいなね。あれはちょっとね、今までのニック・フューリーのイメージをかなり壊すような、もうなんか猫ちゃんよしよし、みたいなね。可愛いでしょね、みたいな。いやいやいやいや。あとキャラ違うだろうと思うぐらい本当に猫好きの目をね、出して。いやぜひね、今のニック・フューリーがグースに会ったらどうなるかっていうのを本当に見たいんだけど。
いや、本当に。いや、この映画の中の癒しはニック・フューリーですからね。
ですね。
こんなまさかの。
彼もこういう時があったんだよな、みたいな感じでね、結構、うん、さっきの指紋の話もそうだけれども、いろいろね、笑わかしてくれて、で、まあ、そのニック・フューリーがキャロル・ダンバース、まあ、尋問というかね、したときに当然、異星人でスター・フォースがなんちゃらかんちゃら言われても、全然信じずに、まあ、多分、ちょっと頭のおかしいやつだぐらいな、感じいたけれども、なんかいきなり手から光り出してビル爆破するとか、一緒に追いかけてて、車に乗ってた、コールソンが、実はスクラル人だったっていうのが分かって、びっくりみたいなね。で、異星人の存在も信じざるを得ないと。
うんうん。
しかもおまけに、その自分の上司まですり替わってたというね。
ねえ。
ニック・フューリーの上司がいつすり替わって、じゃあその本人はどうなったかという描写が全然ないんですけどね。
確かに。
まあ、殺してはないとは思うんだけど。
なんかでもね、姿を借りるだけって後半タロスが言ってたから、多分そこら辺はちゃんと野蛮ではないというかね、スクラルの人たちって。
そうですね。そういうことはターミネーター2のT 線はコピーしたら必ず殺してましたけど、まあ、そこまではないと。あれ姿だけじゃなくて、ある程度記憶とかもなんか複写できるようなこと言ってましたよね。能力というか。
確かに、新しい記憶しかコピーできないから、こう、何?追求されるとボロが出るんですよね。そのあたりも面白かったですね。
ニック・フューリーが引っ掛け質問したら、ね、モロに引っ掛かって、あ、こいつ、変身したやつだなってバレたというね。
そうそうそう。
ありましたけど。
ちょこっとね、ちょこっとそういう心理戦みたいなのもあって。
このあたり、来年ですかね、配信予定のシークレットインベーションで、今度は本当に、まあ悪いスクラル人が地球侵略を開始するというね、ドラマが、配信予定になってますけども。
いや、もうめっちゃ楽しみですね、この感じがまた見れるっていうのは。
これをもっとダークにしたようなね、シチュエーションになるんでしょうし。 まあ、かなりいろんなキャラクターがまた再登場していくという、うん、まあ、主役はね、ニック・フューリーと、本作にも出てる、スクラル人のタロスと、それ以外にも、エベレット・ロスとかね。
はいはいはいはい。
出るし、まあ、あんな人、こんな人みたいな方が、まだ多分発表されてないけど、いろんな人が出てきて、かなり今後の展開、まあ、フェーズ5になるのか、の中でも、中核の話になってくるんじゃないかなと思われるんですけどね。
そうですね。
うん。結局、今までこの作品以外ではニック・フューリーというのは本当にその、影で動いてるパターンが多くて、主役でドーンと出るのがなかったんで、
うん。
うん、このシークレット・インベーションがね、まあどういった感じなのかわかりませんけども、かなり、今後の展開に、重要な要素を盛り込んでくるんじゃないかなと思いますけどね。
は
い、
うん。
まあそんな若いニック・フューリーが、異星人の存在を信じざるを得ず、キャロル・ダンバースも手からね、フォトンブラスト出したりするし、
うん、
まあでもまあ話は通じるんで、まあだんだんバディーものとして、軍の秘密基地に行ったりして、過去をいろいろ調べてるとか、調べたりとかね、まあいろいろやったりするんですけれども、
はいはい、
彼自身も追われる立場になって、まあ二人で逃亡生活をするみたいなね、話になっちゃったわけなんですけれども、うんうん、で、そうそう、そこの、忍び込んだ基地で、まあ、グースに出会って、まあ、結果的に、まあ、グースも一緒についていくみたいな。
あれ、なんで基地にいたんでしょうね、今思うと。
あ、なんかの資料を見たら、ローソン博士。
ああ。
あの人がどうも飼ってたというか、どうも保護下にあったらしいですね。なんかの資料にそれが書いてあったけど、確かに映画本編では何もないんですよ、説明が。
そうそうそう。まあ、でも、そう考えたら、あの段階でね、宇宙から、地球に来てるって考えるとローソン博士しか考えられないですよね。
普通にあの映画見てたら単に基地で飼われてたか迷い込んだ普通の猫にしか見えないんで、
うんうんうん、
でまあ正体がねクラーケンという、まあ、いわゆる、まあ、異星人だけれども、その正体を知った時に逆になんでこいつはここにそもそもいたんだろうみたいな、この基地で絶対その基地の軍人たちもそんなヤバい生物だとは知らないはずなんで、
うん、
なんでそこにいるんだろうという謎があったんですが、だいぶ後に何かの資料見たらそういうことが書いてあったんで、まあ多分、裏設定的にあるんでしょうね、そういうのが。まあそう考えれば筋は通るというか、なるほどな、みたいな。ローソン博士を演じてたのも、大女優のアネット・ベニングということでですね。
はいはいはい。この人もすごい存在感でした。
またこういう人がやっぱりこういう作品に出てくる、うんと時代変わったよな、という感じでね。今ディズニープラスでメイキングも配信されてるんですけれども、それ見てたら、
はい、
結構面白いシーンもあったんですけれども、キャロルと二人で戦闘機に乗って、まあ、試験飛行するというシーンの前の明け方ぐらいのシーンで、
はい、
二人の会話があったんですけれども、スクラル人が記憶を読み取っていくときに何回も同じシーンをこう再生させるというこうシーンがあったじゃないですか。二人の会話。
ありました、ありました。
二人が喋ってて、ローソン博士がこう背を向けて向こうに去っていくと。で、キャロルが振り向いたら後ろに博士がいると。うんうん、で、まあ普通考えたら合成だろうなと思ったけども、あれメイキング見てたら、本当にカメラの切り返しのときに合成とか使わずに、なんか一人二役的に演じてたみたいな。
へぇ。
本人二人が、喋ってて、キャロルの方にカメラが向いた時に、ローソン博士は大役と入れ替わって、で、去っていく後ろ姿は大役で、その間カメラに映らないところで、ローソン博士、アネット・ベニングがこそーっと後ろに回って、キャロルが振り返ったら、本人がまたいるみたいな。そういう結構アナログな手法で撮ってましたみたいなね。
へへ、面白い。
当然あれ、合成でやってるかと思ったら、そんなシンプルな技使ったのかみたいなね。
一方ではね、CG 使って、一方ではこういうアナログな感じでって、やっぱ映画の撮り方って面白いですね。
確かにね、手間暇と予算考えたら、それはそっちの方がね、簡単だし。いくらね、デジタルと言ったってね、やっぱそれなりに手間とね、時間と、まあ予算もかかるんで、現場でね、対応できるものはやっぱり昔ながらの手法でやってしまった方が早いですわね。
うん。
で、結局このローソン博士も、まあ異星人でありまして。
はい。
本当はこの戦争を終わらせるために、いろいろ活躍というか、まあ、暗躍してたんですけれども、まあ、結局、クリジンだったんですけれども、無効化すると裏切り者だと。
はい。
スクラル側について裏切り者だということで、まあ、その戦闘機に乗ってるところを狙われて、で、撃墜されて、まあ、最終的には殺されてしまうと。
うん、うん、うん。
ただ、その事故の最中、 そのライトスピードエンジンというね、超高速のスピードを出せるエンジンを積んだ戦闘機を、相手側に敵の手に渡さないためにキャロルがその戦闘機を撃って破壊したところで、
はい、
溢れてるエネルギーを身に受けてスーパーパワーが宿ってしまうと。
おー、こう来たかと思いましたね。
そうですね。まあライトスピードエンジンで、その中に入ってたエネルギー源自体はそこで、爆発はしてないんですが、実は、それが我々がよく知ってた、いわゆる4次元キューブですね。
はい。
アベンジャーズ一作目で、ロキがそれを取ろうとして、まあ、地球にやってくるというところに出てきましたけども、四角い立方体の4次元キューブ。中に入ってるのが、スペースストーンでしたか。
そうですね。もう因縁のアイテムですね、このシリーズで。
ここで4次元キューブが出てきたか、みたいな感じでね。
はい。
まあ、それがどこまでどうやってあれだけキャロにそのすごいパワーが宿ったかっていうのはまあ謎ではあるんですけれども。
うん。
まあ、言うてもそのね、6あるインフィニティストーンの一つの力、まあ、そのストーン自体は別に体の中に入ったわけじゃなくて、そのエネルギーを浴びただけなのに、はいはいはい、ただそれだけなのにあれだけのパワーを得るっていうのは、逆に言うとどれだけインフィニティストーンがすげえパワーを持ってるんだみたいなね。
確かにね。博士が何かしら加工した、あれなんですかね。
かもしれないし、まあ、もしかしたら、まあ、地球人の体質と合ってたのか、まあ、さらにその後、はいはいはい、そのキャロルにはね、クリー人の血液が輸血されたりしてるんで、まあ、そういうの影響もあるのか、はいはい、まあ、そこがね、わかりませんけれども。まあ、もしかしたらその地球人と、クリー人の血が融合したら強力になるのかとか。
なかなかでも複雑な、ね、設定でしたね、これ。
そうですね。ドラゴンボールを思い出したんですよ。ここを見たときに。つうのが、ほら、孫悟空の息子の孫悟飯っていたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれってサイヤ人と地球人のハーフだから、
うんうん、
子供の時からすごいパワーが発揮できたみたいな、確か設定があるんですよね。
ありましたね。うん。
なんかね、それを思い出しました。じゃあもしかしたら、地球人とクリー人の血が混ざって、さらにストーンのパワーを浴びてとんでもないことになったのかなとかね。
なんかいろいろ混ぜこぜで、ね、もうチート級のパワーが出来上がったかもわかんないですね。
まあそれにしてもなかなかね、すごいし、ただ浴びただけでは力のことが、まあ本人がそもそもそのパワーとか何もわかってないので、まあ手から光を出すぐらいで、まだ済んでたんですけれども、うん。
ね、レッドスカルはね、飛ばされたのにね。
ね、ボーミアまで飛ばされて、もう半分幽霊みたいな存在になっちゃったし、いや、もしかしたらね、そうなる可能性もあったと思うんですよね。
うん、うん、うん。
完全によそのね、次元に飛ばされて、完全にわけのわからん状態になってたみたいなね、幽霊になってたみたいな可能性もあったんでしょうけども。うん、
これ結構冒頭から謎の光景って夢に見る光景としてたびたび出てきたりとか、あったじゃないですか、このシーンって。はいはい、だからこのシーンの、何やろ、伏線回収感すごくスッキリというか、ここで、敵味方もひっくり返るじゃないですか。
はいはい、
スクラルが実は、味方というか、いいやつで、みたいな。クリーは侵略戦争を仕掛けてる方だった、みたいな。
ですね。
だから、2回目見た時に全部分かった状態で、頭から見たらね、すっごい楽しいんですよ、この映画。
あ、それ分かりますね。なので、自分最初に見た時に、前半がちょっとこう、もたついてるなっていうか、その記憶のとこも何回も同じシーンが出たりしたので、うんうんうん、なんとなくちょっと鬱陶しいというか、すっきりしないなって思いがやっぱりあったんですよ、前半が。
ま
あ、
はいはいはい。
その分後半、キャロルが目覚めた時の爽快感が逆にすごかったんですけれども、なんかこう、ちょっともたつくというか、こう、すっきりしないなというのがね、初めて見た時にあったんですよ。ただ、2回3回見た時に、今の話と同じで、分かった上で遡ってみると、あ、ここにこうやって伏線引いてたんだなって分かると、非常に面白く見れましたけどね。
うん。
だから最初は、MCU の中でも最強キャラと言われてるのに、なんか自分のことがよく分かってなくて、なんかこう悪夢に悩まされるんじゃないけれども、ね、ずっと記憶に苦しめられてみたいな、なかなか目覚めることもできないし、パワーも出せないし、なんだろうみたいな感じがね、ちょっとあったんですけどね。まあ逆にその分後半がね、すごいことになっちゃったんですけど。まあそういうところで、だんだん記憶を蘇らせていきつつ、まあ、追跡から逃れるために、
はい、
キャロルの、まあ、昔の親友の家に、ニック・フューリーと二人で行くわけですよね。それも、基地から盗み出したでっかい戦闘機のまま、 行くという。どっか隠せよって、家の前に置くんじゃねえよと。車じゃないんだからと思ったんですけど、どうやってあそこ着陸させたかがよくわかんないんですけどね。あれ、垂直離着陸ができるやつかな、あれは。
そこら辺大味でしたよね。なんかこの豪快というか、いろいろ細かいことは気にしないキャロルの性格が出てるというか。
あの、初回気がつかずに、なんか2回目見た時に気がついて、若干ピンボケしてるんですけど、遠くのなんか、道沿いに普通にあの戦闘機が置いてあって、どうやってここに置いたんだろうみたいな感じでね、あれ笑っちゃったんですけどね。ああ本当に あの家のそばまで来たんだ。逆にそれ居場所バレるんじゃないかみたいなね。もっと、どっか森の中かどっか隠してから行った方が良かったんじゃないかなとかね。まあ思わなくはなかったんですけれども。元親友と言っていいんですかね。まあ、まあ、ずっと何年も音信不通というか、まあ、公式には死んだことにね、あの、試験飛行中の事故で死んだことになってた。
隠蔽じゃないけどね。
まあ、親友の、マリア・ランボーですね。
はい。
ドクター・ストレンジ・マルチ・バース・オブ・マッドネスでは、キャプテン・ランボーとしてね。
はいはい。出てましたね。
別世界のキャプテン・マーベルとして出て、
うん、
まあ、こちらでもなんかすごいパワー出してましたけどね。ほぼほぼ、ワンダに近いぐらい、すごいパワー出しておりましたけれども。まあ、そのモニカ・ランボーと、はい、まあ、娘、まだ子供の、あ、マリア・ランボーとその娘の。
マリアとモニカ。
うん、モニカですね。時々間違えるんですよ。お母さんが。
この二人結構間違えるんですよね。
お母さんがマリアで、娘がモニカで。
はい。
まあ、この二人と再会して、少しずつこう、記憶を取り戻していくというところに、ここにも、スクラル人たちがやってきて、まあ、ようやくここで、スクラル人の真実が分かってくるわけなんですけれども。
はいはいはいはいはい。
ここだけで大体ね、もう話の半分ぐらいは言ってますんで、ようやくここで彼女の記憶が蘇ってくると同時に、スクラル人たちの、まあ、真実というか戦争の真実もだんだん分かってきて、本当に今までキャロルからすると教えられてた価値観が全く逆転してしまうような、で正義と悪が入れ替わってしまうような、これもかなりのショックですよね。記憶が、
ね、
蘇ったはいいけれども、じゃあここ何年間かは、要は自分はもう言ってしまえば悪の手先になって、スクラル人たちを殺してたみたいな。
そうそう、騙されてたって言って。だって、ここでね、キャロルがこう涙を流してたのはちょっと印象的でしたね。
ですね。それを受けて、スクラル人のタロスも、いや、私の手も血で汚れてるっていうセリフがあったけれども、うん、まあ本当にお互い様なんですよね。
そうね、戦争とはそういうものだっていうふうにまあ言うんですよ、タロスがね。
うん。
そこはた辺がちょっとまあメッセージ性ですよね。
彼も決して自分が正しいことをやってるとは思わないけど、でもそうしないと、家族やね、
うんうんうん、
一族がやられてしまう。で、キャロルはキャロルで、結局、記憶が改ざんされてたとはいえ、まあ悪奴に手を貸して、スクラル人たちを殺してたっていう、うん。まあ、両方ともね、まあ、罪の意識を抱えたまま、それでも戦争をなんとか終わらせたい、という思いで、まあ、手を組んで、まあ、戦うことになると。
はい。
で、そのために、その盗んできた戦闘機を、スクラル人の、なんかメカオタクみたいな人がいましたけれども、私が改造しましょうとか言って、改造して、宇宙空間に飛び出せるようにするというね。それも普通に考えたらとんでもない技術力ね。
ちょっとスピーディーな展開ですね、ここからね。ちょっといろいろとね。
それもどっかの大規模な工場か何かに持って行って修理するんじゃなくて、その家の横に、いや、路中してるのをなんかトンカントンカンやって、それで宇宙船に改造するという、スクラル人もすげえな、この技術力はと。
もうね、いろんな不思議パワーを持ってるんですよ。
ねえ、ちょっとでも空気漏れを起こしたらやばいんだけど、ちゃんと密閉してるんだろうかとか、いらんことを心配して、まあ彼らが宇宙に旅立つって、まあ目標はそのスクラル人たちがまあ隠れてた、博士が隠してた、まあいわゆる宇宙ステーション、宇宙船ですね、クリジンの。
そうですね。
それを見つけに行くということで、宇宙に飛び出していくと。で、まあ、キャロルと、ニック・フューリーと、タロスと、そして、マリア・ランボーも、
はい。
操縦士としていくと、はい。飛び出した後、密航者に気がついて、なんか変な声がすると、振り返ったら、G に押されたグースが、
宇宙猫になってましたね、宇宙猫に。
へばりついてるという、なかなかね、ゲームが細かいですけど。確か、グース役の猫っ って、なんか4匹ぐらいいたはずなんですよね、あれ。
そうですね。うん、名前書いてあったんですけど、グース役の猫の名前が。
ちゃんと出てますね、クレジット。
でも、演じているのは猫ってバチって書いてあるのがちょっと笑いましたね。それは猫やわっていう。
で、よくよく見ると、確かになんか若干顔が違うなっていうのはあるんです、シーンによって。よーく見ると。それと、それ以外にも、要するに CG で 100% 作ったグースもいるわけですよ。
はいはいはい、はい。
その、今のシーンみたいに壁に張り付いてるようなシーンとか。
そうですね。
あれは本物の猫では絶対できないんで。あとはその後のシーンでこう、一旦無重力になって、空間を漂うグースとか、まああのあたりは CG でしたけどね。さすがにそこはまさか本物の猫をちょっとワイヤーで釣って撮影するというのは、いろいろ動物愛護協会的にやばいと思います
ね。よろしくないですからね。
でも相当抗議が来ますんで、そこはまあ CG だということで。このメンバーで、宇宙船を見つけて中に乗り込んでいって、さらに真実というか隠してたのがそこで彼らの家族が隠れ住んでたと。まあまあね、まあ悪い子じゃないんですけども、その場に至るまでまだお前言ってなかったのかみたいなね。すげえ秘密主義だなと思って。で、中にあったのがなぜか普通のね、地球のね、おもちゃとか、ゲーム機とか。
スペースインベーダーとかありましたね。そう
そうそう、なんかすごい点数出してて、それ見たニック・フューリーが、何年もいれば俺でもあれぐらいの点数は出るよとか、なんかすごい、負け惜しみ言ってましたけど。
ね、まあ家族がね、楽しく過ごせるように博士は娯楽もちゃんとね、持ち込んでたんでしょうね。
まあその娯楽も90年代にしては古すぎるような気がます。もっとなんか70年代的なものでしたけどね。子供のね、スクラル人とかもいて、彼らも顔だけ見たら本当に悪い顔してるんですけども、まあ普通にね、配偶者がいて、子供がいて、仲間がいてみたいな。ああ、そうなんだよな、
ね。戦争のね、中にも家庭とか家族っているんだなっていうのが出てましたね。
でしたね。で、ようやく、ああ、家族再会と言ってた時に、四六たちが乗り込んでくると。
はい。はい。
で、捕らえられてしまうと。で、この時点で、そうですね、キャロル・ダンバスって首の後ろになんかこうね、ボタンというか端末機がずっとつけられたままで制御されてるわけですよね。うんうんうん、スプリームインテリジェンスか。なんかAI ですよね、クリーニーの。
そうそうそうそうそう。
それで制御されてて力が出せないようにしているという感じで、まあ、と捕まってしまうと。
これちょっとあれですけど、スプリームインテリジェンス AI じゃないですか。
はいはい。
まあ、あんまり詳しくは書かれなかったけど、この AI がクリーという、まあ、クリージンを統治してるっていうのが、なんか、超、何やろ、近未来都市みたいな感じしません？こう、AI の判断で全てなんかこの、行われてる未来都市みたいなってよくあるじゃないですか。
はい、SF 本とか。はい、はい、はい。
でね、その人、姿、固定の姿はなくて、その人が一番尊敬する人の姿に見えるとか、あんなあたりがすごく、わ、なんか、未来都市っぽいって、結構好きな設定だったんです、あれ。
キャロルに対してはいつもローソン博士の姿で出てくると。
うんうんうん、
ただ、まあ、彼女にしては、その記憶がないから、どこの誰かわからないけども、いつもこの女性が出てくるみたいな。
うん。まあ、うまいことやってましたよね、その記憶の謎と、このローソン博士のこのビジュアルだけさっき見せて、正体不明と女性みたいな感じで。
捕らえられたけれども、いよいよ追い詰められて、それでも立ち上がって、キャロルはパワーをマックスにして、その機械も弾き飛ばして、ようやく
潜在能力が目覚めましたね。
逆に目覚めすぎて、まだその時点ではちょっとこう、自分自身も使いこなしてないというか、なんか若干こう振り回されてる感がありましたよね。百歩みたいな感じで喜んでたりもしたし。
そう。あのあたりがね、まあ、この映画が何でしたっけ？こう、女性の、こう、パワーというかね。
うん、
そのあたりがね、やっぱりこうずっと歴史的にもね、この男性に抑圧されてきた歴史がある女性っていう存在の、この、なんやろ、こう解放みたいなところもメッセージとして込められてるなっていうのがすごく当時から言われてましたよね。
だから公開時アメリカで、それに対して不満を持つ、まあ、要するに男性人でしょうけれども、
はいはいはい、
それがその映画レビューサイトで最低評価ガーッとつけて、なんかもう、サイトのサーバーが落ちたとか、なんかそういうのもなんか確か当時ニュースでね、うんうん、見ましたけれども。
うん、結 構直接的なんですよね、このメッセージが。意外とね、見てるとね。
そうですね。その MCU の本当に、そのマーベル作品というのはね、抑えた上で、結構そのあたり、まあ監督が、共同監督が女性ということもあるのかもしれませんけど、結構そういったところの、やっぱりそれまでハリウッド映画の中でも、やっぱりその女性の俳優さん、女性のスタッフっていうのは結構やっぱり虐げられてきた歴史がいろいろあるんで、まあ今ね、日本の映画界でもそれ問題になってますけれども、
はい。
まあそこの反動もあるんでしょうし、まあ一番象徴的なシーンが、ラスト近くで、ジュードローを演じる46がキャロルに対して、
はいはいはいはい。
お前の本当の力を証明してみせようという感じで、なんか武器を捨てて、いきなりこう素手で戦おうとして、
男のロマン的なところを求めてくるね、いきなりね。
キャロルがポーンとも光出してぶっ飛ばして、なんか向こうのね、山まで飛ばされて、あなたに証明するものは何もないと言い切ってね。全くもう相手にもしないと。
だから冒頭からね、その力は使うなとね、こう、周りのルールに合わせて、本来持ってる力をあなたは発揮してはいけませんみたいな、そんなね、状態やったじゃないですか。で、はいはいはい、いざもう覚醒して好き勝手もう、宇宙飛び回るときもイエーイみたいな感じで弾け飛んで、そのあたりのこの、こう制限というかね、この抑えられてたものっていうのが、こうなくなって、もう一撃でワンパンみたいなあのあたりは本当にストレートな表現ですよね。
ジュードローが最初とは全く違っていきなり本当に小物感がそうそうそうそうすごいなという。で、それでも倒されずにボロボロになりながら銃声にね乗せられて強制的に帰還させられるというね。まあその後どうなったかわかりませんけれども。
まあもう何その手ぶらで帰るわけにはいかないとか言いながらね、ちょっとこう、生き恥をさらされるじゃないけども、そんな感じでしょうね、軍人からすると。
まあそこで宇宙船の中で、パワー目覚めて、まあキャフォーとか言いながら、はい、キャフォーと言いながら喜んでるところも、なんとなくカマラカーンに似てるなという気がしたんですけれども、
ね。
今見ると。で、そのドタバタやってる中で、
はい。
四次元キューブをどうするかって言った時に、グース、
うん。
が、まあ、いわゆる、
飲み、
にょろにょろという触手を出して、飲み込んで、とりあえずしばらくお腹の中に入れてたというね。やばいだろう、つうか。いや、
まさかね、そうそう、四次元キューブって今までもずっと見てきたじゃないですか、作品で。はいはい、で、まあ、インフィニティウォーではもうね、破壊されて、サムソン手に渡ってまで見てるぐらい、うん、もうずっと連れ添ってるアイテムなんやけど、まさか一時期で猫のお腹にあったとは思わなかったです。
というか、あれを飲み込んだつことは、グースもキャプテンマーベル並みのパワーを出したのか。
あ、確かに。抑え込んでもるわけですもんね、体内
で。理屈から言ったらありえないわけで、中空間を飛び回ってもいいんじゃないかという気がね、するんですけども。まあ、一応猫は猫ということで、まあ、飲み込んだまま。そういえば、なんかね、敵の悪い奴らもガーッと飲み込んだりしてましたけどね。
うん。あの人たちはもう、綺麗に消化されたけど、四次元キューブは、
さすがに消化しきれずに、まあ、この映画のね、本当のラストで、ゲロゲロっと
。毛玉発火のようにね。
映画の終わりが猫のゲロゲロで終わるっていうのもね、まあ、アントマン&ワスプのラストがね、アリが、ドラム叩いて終わるというとんでもないシーンでしたけども、まあ、それに匹敵するぐらい、はい。最後の最後に何があるんだろうとずーっと待ってたら、グースがゲロゲロっと四次元キューブを吐いて終わるという、そんなすごいラストでしたけれども。あと、そうですね。あ、あれを言わないといけないですね。で、46は地球を潰すために呼んだのが、ロナンですね。
あ、ロナンね。
はい。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの一作目に出てきた敵役ですけれども。
はいはいはいはい。
まさかここで再登場するとは思わなかったんですけれども、うん、まあ当然ね、地球人では全く対応しきれない。兵器をいっぱい持って、巨大ミサイルをね、何十発かドーンと撃ち込んだら、まあ普通だったらそこでもう終わるんですけれども、
うん、
キャプテンマーベルが、もうそれを途中で止めて、で、ミサイルを逆に撃ち返して、うん、全滅させるという。
ポカーンですよね、ローナン。びっくりして、顔は。
そうそう。で、さらに、ローナンたちが連れてきた宇宙船もね、もう、フルパワーでぶち壊していくという。戦闘機ももう関係なくぶち倒していくし、だって向こうからしたら見たことないでしょうね。なんか生身の人間が自由自在に空飛んでミサイル壊すわ、宇宙船ぶっ壊すわ、みたいな。
撤退せざるを得なかったでしょうね。
結局なんか負け惜しみを言いながら、帰っていくというね。
うん。必ず手に入れるとか言いながらね。
わざわざ地球に来て、ただ。
そう、若干ね、もう、かませ感がすごかったんですね、ロナンがね。もう、ガーディアンズで、こうね、やられてるところも見てるから、すでに。
うん。
なんかちょっとどうしても、登場からして小物感がちょっと出てたのは、面白かったですけど。
確かに、ガーディアンズの時以上にかませ犬感がすごかったですね、今回。まあでも、あの時もね、本当にキャロルがいなければ、当時の地球じゃ全く対応できなかったんで、もう壊滅してたでしょうけどね。
そうですね。1995年に滅んでたかもしれないですか、地球がね。
この時期ね、仮にアイアンマンとかがいたとしても、やっぱりダメだっただろうし、やっぱり
戦力差が。あの規模は無理だったでしょうね。
無理だったでしょうね。そうでも多分ね、あれは無理だろうし。
だってガーディアンズでね、ノバ軍がね、大いなる犠牲を払って止めたぐらいですからね。
そうですよね。まあそれだけね、キャプテンマーベルっていうのはどれだけすごいかっていうのはよくわかるんですけれども。
うん。
うん、まあ、それで、ロナンは逃げ帰り、から、ヨンロックも追い返して、ようやく、まあ、地球は平和になったけれども、ただ、戦争自体は終わってないので、
はいはいはい。
まあ、これからそれを止めに行くということで、スクラウジンたちと最後、旅立っていくと。
うん。
まあ、最後、旅立っていくのもね、なんか普通に上着を着て、そのままボーンと飛び出して、で、宇宙空間を飛び去っていくというね、そういう感じで、いやー、なんか、すごいよな、この人は、みたいな。もう宇宙船もいらないじゃん、みたいな。
いきなりなんかすごいパワーがね、このシリーズの中に入ってきたなっていう瞬間でしたね、キャプテン・マーベル。
今までね、出てきたヒーローとは、本当に桁違いで、力に目覚めたそうですら、まあ、勝てないだろうし。
うん。
いやー、すごい人が出てきたよな、という感じでね、終わったんですけれども、まあ、その後、舞台が、はい、まあ、インフィニティウォーのラストシーンの直後に飛んで、
はいはいはい、
ポケベルがピコピコ信号を出してたと。
うん。
アベンジャーズ基地にいたのが、キャプテンとナターシャとローディと、バナーか。
はい。
がそのポケベルをピコピコ言わせてたんですけれども、彼らがなぜあの機械がニック・フューリーのものかというのを知ってたのが、まあ謎なんですけれども。
確かに、確かに。
ね。まあ、もともとニック・フューリーが持ってた普通のポケベルをキャロルが改造して、なんか銀が2つ分ぐらい信号が届くという。いや、それもすごいんだけど。
またしてもね、設備もないのにね。
どうやって改造したのそれみたいな。どれだけ電池はどんなのが入ってるのとかね、まあ謎はいろいろあるんですけれども。またその信号が途切れて、あ、どうしようと言って、いや、でもね、ニック・フューリーが最後に信号を送ってたから、もう一回、やり直せとか言って、ナターシャがふっと振り返ったら、そこにキャロルが来て、
はい、
フューリーはどこと一言言って終わるというね。
いやー、なんか、あのメンバーの中にキャロルって一瞬しかね、出ないシーンやったけど、うんうん、やっぱり上がりましたね、テンションが。で、ね、キャプテン・マーベル、ウィル・リターン・イン、アベンジャーズ・エンドゲームで出てきて。
ですね。で、その後の最後の最後に、グース、ゲルゲルで、それで終わるという。なんか今までのあれは何だったみたいなね。いや、まあ、それはそれで楽しいんですけれども。キャロル・ダンバース・キャプテン・マーベル誕生の物語であり、自分自身を取り返す、まあ、事故に目覚めるっていう話でもあるし、まあ、いろんな複数のね、意味がいろいろあるわけなんですけれども、まあ、改めて今回自分も数日前に見直したんですが、まあ、でもストレートな、やっぱりマーベル作品だなと。
そうですね。久しぶりのね、オリジンものですもんね。
そうですね。本当になんか、ヒーローものの王道というか、本当にとてつもないパワーに目覚めて、はいはいはい、それをもう十分に活用して、縦横無尽に戦いまくるというね。
うん。
一昔前だったら、確実に男性が演じてたキャラクターを、
はいはいはい。
まあもちろんブリー・ランソンというね、上手い人がやったこともあるんでしょうけれども、非常に印象深い、いいキャラクターになったな、というね。うん、
これね、当時、公開当時の時とかの記事とかでいろいろ僕見て面白かった話があるんですけど、はいはいはい、このジュード・ローが出るところまで発表されてたんですけど、
ええ、
キャプテン・マーベルって、どうやら2代目とか3代目とかあるじゃないですか、アメコミって。
はいはい。
で、初代は男性だったらしいんですよ。
確かありましたね、そんな話。はいはい。
そうそうそう。ほんで、ジュード・ローが出ることは、こう発表されてたけど、役が何ていう役で出るかって本当に直前の直前まで伏せられてたみたいで。
うんうん。
で、まあ、蓋開けてみたら、まあ、こういう、その、引っ掛けじゃないけども、実は、あの、まあ、ヴィランですよね、今回。
今ですね。
枠で言うところの。はい、はい。っていう、まあ、うまいトリッキーな感じもあるけども、もしかしたら、その、ジュードロー、このキャスティングで、何の役をやるんやろう、もしかして、この、メンター的な感じで、初代、キャプテン・マーベルか、みたいなの、こう、盛り上がりとかね。その辺とかも結構あの意識されてたというか。で、これ確かあれですよね。1ヶ月後にエンドゲームが始まったんで、劇場公開めっちゃ短かったんですよね。
もう本当に直前に公開という感じでしたね、これは。
そうそうそうそう。で、エンドゲーム始まっちゃうと僕、しばらくキャプテンマーベルも、まあ別にキャプテンマーベル見てエンドゲーム見たっていいじゃないですか。そのそんなに、はい、時系列被ってないし、うんうん。並行上映されるのかなと思ったら、本当にエンドゲーム始まったらキャプテンマーベル終わっちゃって。
やってなかったですね、あの頃も。そう。本当に。
そういう意味も、そう、含めて、これ見れる期間少なかったんですけど、めっちゃいい映画やなって、やっぱり何回も見たい映画やなって思って結構お気に入りなんですよね、この作品。
今ならね、ディズニープラスでこう何回でも見られるけど、あの頃はまだね、映画館、上映が終わったらもうレンタルなるまでね、何ヶ月か待つしかなかったんで。
そうそうそう。
まあ、ここまですごいキャラクターが出て、じゃあ次のそのエンドゲームがどうなるのかという期待がね、また膨らんで。
はい。
まあ、見に行ったわけなんですけど、まあ、この感想はね、またエンドゲームでいろいろ喋りますけれども。
うん。
うん。まあ、割とかなり冒頭部分からキャプテン・マーベルね、出てきてくれたんで。
うんうん。
ああ、エンドゲーム見に行った時に、あ、ここようやくこのアベンジャーズメンバーに本当に、キャロルがこう絡んできたみたいなね。シーンがあると非常にあの当時嬉しかったですね。
ねえ、やっぱりうまいことバランス取るのは MCU のすごいとこですよね。こう絶対力の差ってあるはずなのに。まあ一応の説明をつけて、この、こいつがいれば解決じゃんっていうとこで不在になったりとか。
ですね。これ MCU 全体に言えるんですけども、パワーがあるから、じゃあそのアベンジャーの中でそいつが偉いのかとか、
はいはいはいはい。
リーダーになるのかって言ったら、そうじゃないんですよね。
そうですね。
だからパワーだけで言ったらもうキャプテン・マーベルなんかもダントツだし、比較にもならないけれども、じゃあ彼女が全ての決定権を持ったリーダーになるのかって言ったらそういうわけでもないし。
うん。
例えばそのエンドゲームの冒頭、まあキャロルがいるシーンで、ローディが彼女に対して新人さんみたいな言い方したりするけれども、まあその二人のね、はいはいはい、パワー比較したらもう全然違うわけだけれども、あくまでもそのキャラクター同士として互角に喋ってる。まあそれは他のね、ナターシャでもそうだし、キャプテンアメリカでもそうだし。まあさらに言えば、アベンジャーの中でもめちゃくちゃ強とは言えないキャプテンが、やっぱりあのチームの主人公、まあ中心になってるっていうのはやっぱり人間性の問題とかね。やっぱりその、
そうですね。うん、
やっぱりそこがありきなので、必ずしもこのパワーがある人が偉いとか、そういうわけでもない。あくまであの、キャラクターたちはみんなもう、並列状態だと。
やっぱりキャラクターのね、うん、キャラクターを描いてるって感じがしますね。
パワーがあろうがなかろうが、もうもちろんパワーの種類も違うわけだし、得意不得意もあるわけだし、ね、地球人もいれば異星人もいるわけだし、
うん、
地球人もいれば喋るアライグマもいるわけだし、魔法使いもいるし、ね、人工生命体もいるし、本当にいろいろなあのキャラクターがもう混然一体になってるけれども、でもみんな互角、同格っていうのが、ある意味このマーベルっていうのはすごいよなと思いますよね。
うまいことやっぱりね、この漫画というか、紙面上ではやりたい放題できちゃうけど、うん、実際に実写でね、演者を使って、ロケもして、ってなった時に破綻しないようにすごい上手に組み立ててはるなっていう感じすごいしますね。
まあ、ちょっと話ずれるかもしれませんけども、日本でもコミックの実写映画ってよくやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも、成功した例って非常に少ないんですよね、正直。
うん。
大半はやっぱり失敗してファンから叩かれると。まあ、そういう現状がある中で、じゃこの MCU がドラマも映画もこれだけずっと10年以上ヒットし続けて、まあ、作品、の内容とか方向性はそれぞれ違うんだけれども一定水準以上のものを毎回見せてくれると。そして、
うんうん、
原作ファンからしてもそのイメージが崩れないように、原作知らないものが見ても面白くなってると。この作り手側のこの、なんていうんですかね、レベルの高さというか、このあたりは、 その予算の多い少ないとか関係なく、やっぱりなんか日本の、あの、映画とは違うよなと思いますよね。本当に違うなと。
まあ、エンタメとしてのやっぱりね、その、パイも大きいですからね。
日本でもね、まあ、あえてタイトルを伏せますけれども、割と最近あの、某コミック映画の、完結編二部作とかいうのがあったりしましたけど、まあ、はい、恐ろしくて見に行きませんでしたけども、やっぱりあの、噂を聞くとやっぱりそうだったよな、みたいな感じでね。
ああ、まあまあね。まあそれももしかしたらね、そのアメリカ、現地の人からすると、俳優さんがコスプレしてるようにしか見えないっていうのもあるかもわかんないですけどね、うん。僕らもそういうのあるから。
ただここまできっちりもう世界観を作り上げて長年やってればね、もう今更何よっていうのあると思うし、
うん。
うん、まあ逆にもうこの MCU 世界っていうのがなんか本当にごく当たり前な世界になってしまったので、もうこれがなんかなくなったりしてしまったら我々は何を楽しみに生きていけばいいんだみたいな、まあ極端に言えば。
うん、確かにね、確固たるもう世界っていうのがもうそこに存在するっていうのは大きいですね。
ですよね。で、その中でも、あの作品によってね、全然違うテイストになってるし、キャラクターも見事にいろんなキャラクターがいる。本当にあの多様性というか、まあ、特にあのフェーズ4以降はもうかなりその多様性っていうのがやっぱ主軸になってきてるんで。
はいはいはいはい。
それまでだったらどうしてもこうアメリカ人中心的な、まあハリウッドだからそうだろうけど、
うん、
だったのが、まあいろんなね、国のいろいろな人種の人たち、まあもちろん異星人も含めていろんなキャラクターが出てきて、どんどんこう世界観が広がっていく。例えば最近のムーンナイトとかシャンチーとかミズ・マーベルも今でこそ当たり前だけど、これ一昔前だったらなかなかやろうとしてもできなかったんじゃないかと。
だいぶね、その現地の文化とかの慣習とかも入ってね、うん、本格的に作ってますからね。
ですね。そう考えるとやっぱりこの MCU が始まってまあ、十数年経ちましたけども、その中が、それだけでもだいぶ世の中が変わったし、その映画の作り方も変わってきたなと思いますよね。これ見てればよくわかりますね、うん、この変遷というのが。
そうですね。ぜひね、日本とか東京もしっかり描いていただきたいものですけど。
そうですね。まあ、ちゃんとした看板とちゃんとした、日本語のセリフとね。うん。まあ、真田広之はまあよかったんですけれども。
とりあえず雨降ってなくてネオンサインもない日本画みたいな。
もうそろそろあのブレードランナーの呪縛から解放されていただきたいと。もうアジア描写はどうしてああなるのかなというね。まあ、いや、ブレードランナーはすごい映画ですけれども。未だにあれに引っ張られてしまってるのはどうしたことかいなとはね、思いますが。
あ、はい、そうだそうだ。フェーズ4といえばですね、僕、
はい、
2回目で気づいたとかじゃないレベルでね、さっき、はいはい、さっき見直したんですけど、キャプテンマーベルね、スターフォースの中で、こう、青い肌をした女性の乗組員というか、いたじゃないですか。
あの、キャロルを嫌ってた人ですよね、確か。
そうそうそうそう、ミン・エルバっていう、なんか、クリーの人って名前面白いんですけどね、あの、ソーラーとか、ミンネルバとか、アトラスとか、なんか途中で区切ったみたいな面白い名前が多いんですけど。で、この、ミンネルバがですね、
はい、
どっかで見た顔やなと思って、ずっと引っかかってたんですが、
はい、
あの、エンドロールにジェンマちゃんって書いてあって、この人、セルシーですね。
おー。
うん。
そうだった
んですか？後で気づいたんですよ。うん。エターナルズの主演の。
おー、それは全然気がつかなかった。
そうそう、今やから気づいたけどっていう。
そういうメイクのせいもあるかもしれないけれども。いやー、それはちょっと気がつかなかったですね。
全然僕も気づかなかった。やっぱりそのね、あの、ジュードローが強すぎて他のメンバーがちょっと ね、
そうですね、
あまり出番がっていうのがあったんで。
確かに。まあ、あの、ジュードローのあの怪しげな目力にやられてしまってですよ。
ねえ、もう皆さんもジュードローは疑うところから始まるっていう、もうね、教育を受けてるので。
まあでもあのキャラクターも別に死んだわけじゃないから、またね、どっかでひょっこり出てくる可能性あると思うんですよね。
まあそうですね。
下手したら次のザ・マーベルズにね、出てくるっていうこともないとは言えないし、まだ発表されてないだけで。
まあね、スクラル絡み、クリー絡みはまだ解決してないから、うん、まだまだね、出る余地はありますよね。
ね、シークレント・インベーションに出るかもしれないし。
そうそうそうそう、出るかもしれないし。
それはそれでね、楽しみですけど。
あとね、僕ずっと気になっててまだ解決してないんですけど。
はい。
いつの間にキャロルは、
はい。
人からキャプテンマーベルって呼ばれるようになったんでしょうね。
そこの描写はないですよね。少なくとも自分では言わないですからね。
自分では言わないし、でも、エンドゲームとかではなかったと思うんですよ。キャプテンマーベルって呼ばれることは。でも、なんだっけ、あれか、ファーフロムホームの時に、ほら、ピーターがね、
はい、
他のヒーローはどうしてるのっていう時に、さらっとキャプテンマーベルって言って、で、まあ、ニックがその名前を出すな、みたいなこと言って、あ、キャプテンマーベルになってる、みたいな感じだったんですけど、今のところね、人読んでキャプテンマーベルみたいなのがないんですよね。
ないですね。本当に、他のキャラクターがキャプテンマーベルって言ったのは今のピーター・パーカーが多分最初ですよね。
うん。
この前のミズ・マーベルとかではもう普通にね、キャプテン・マーベル大好きみたいな形でずっとカマラ・カーンが言ってたし、まあ他のみんなもね、キャプテン・マーベルっていう、キャプテン・マーベルが東京に現れたとかね、そういった研究成果を発表したりもしてたけれども、
そうそうそう。
そうですね。誰が言い出したかっていうのは。
ここで実は言ってたよっていうのをご存知の方教えてほしいですね。
まあ、明確にMCU の本編中では出てこなかったですかね、そこの経緯というのが。
多分ね、見逃してないとは思いますけど、多分ないと思います。ですね、
まあ、裏設定的にはあるんでしょうけれどもね。
うんうんうん。
まあ、キャプテン・マーベルの映画については大体こんな感じですかね。
そうですね。いい感じにミズ・マーベルもあって、ね、シークレット・インベージョンとかも控えてて、こう、いいタイミングで相変わらず見れたなって感じはしますけども。
ですね。まあ、この先はね、まあ、ザ・マーベルズが本当に楽しみで、どうなりますか。まだね、具体的なストーリーとか、あと、どういったね、俳優が出てくるかとか、まあ、全然そのあたりの発表はないんで、
うん。
全く展開がわからないし、まあ、ミズ・マーベルのね、最終回のラストが、っていうような感じだったんで、あれがどう繋がっていくのかとかね、はいはいはいはい、ありますけれども、まあ、楽しみに待ちたいと思います。
ね、不在になりがちやから、そろそろね、このキャロルの活躍みたいですよね。
そうですね。まあ、エンドゲーム以降、まあ、シャンチーにもね、チラッと最後出ましたけれども、まあ、本編でまだ活躍はね、してない。
うんうんうん。
まあ、ホワットイフではまた別世界のね、キャプテン・マーベルがいろいろ活躍してましたけれども、
うん。
いよいよ久しぶりに、中心で活躍してくれるって、まあ、どうなりますかというところなんですが、あとですね、まあ、キャプテン・マーベルの話はこれぐらいにしておいて、はい、まあ、直近の MCU 情報をいくつかですね、お伝えして終わりたいと思うんですが、
あ、はい。
次の新作となりますのが、もうすぐ来ますけれども、8月10日に、ディズニープラスで、アイアム・グルート、まあ、前後は短編アニメですね、これ5話一挙配信ということで、
はい。
ありますので、はい、まあ、これ予告編とかも出てますけれども、ちっちゃい、ベビークルートが、まあ、なんか活躍するらしいんですけども、まあ、どうなる、どんな活躍になるのか。
ベビーでしたね。
やっぱあれが一番可愛いですよね。
うん、
うん。うん。インフィニティウォーの生意気な、いや、それはそれで面白いんだろうけど。
思春期のグルートね。
ゲームばっかりしてるのも、まあ、それはそれで面白いんでしょうけどもね。まあ、一応事前情報ではロケットも出るということなんで、まあ、どうなりますか。はいはいはい。そして、その翌週ですね、当初は8月17日からという発表があったんですが、最近、1日ずれて8月18日から配信開始ということになりました、はい、シーハルクですね。最近のディズニープラスのドラマシリーズは毎週水曜日配信だったんですが、シーハルクは毎週木曜日配信になるということで、8月18日からスタートでございます。
いやー、これでまたね、次の一週間が楽しみっていう日々が訪れるわけですね。
はい、最新予告編では、我らがウォンも活躍しておりましたんで。
はい。
本当によく出るウォンですけれども。あとですね、まだこれ正式発表じゃないんですが、どうやら動き出した、新作として、ムーンナイトシーズン2とエターナルズがどうやら今動き始めたということで、まあ噂というか、まあ、スタッフ出演者が、まあ、ちょこっとネット上で話を出してるぐらいの感じなんですけど、まあ、出てるということはほぼほぼ決定なんでしょうけども。
まあ、2年か3年後ぐらいに、ね、なるかもわかんないですけどね。
まあね、どのみち今から準備して撮影してすれば、まあ、最速でも2024年とか、そんな感じ、うん。来年はまあ無理でしょうからね。フェーズ、6で、まあ、タイトルが明かされてない作品が何本もありますけれども、まあ、そこの中に入ってるのか、はいはいはい、まあ、今までもそうだったんですけれども、当初発表された以降に本当にポンとこう追加で出てくる作品もあったんで、
そうですね。
うん。どっかへ出てくる 可能性はあると思いますんで。
うん。
いや、ムーンナイトもね、あのままでちょっと終わったらさすがにね、ええー、っていう感じなんで、まあぜひとも、やってもらいたいし、まあもしシーズン2があるんだったらどうするのか、今までみたいに独自路線で行くのか、まあ他のキャラクターと絡ませていくのか。
そうですね、サンダーボルトあたりにこう、繋げてほしい感じありますね。
可能性はありますね。まあどう見てもやっぱムーンナイトは悪っぽいというか、世界観的にもそうだし、結構やっぱダークな作風なんで、
うん、
うん、そちらとこう繋がりやすいというかですね。
これからね、ダーク寄りの人たちも出てきますからね、ブレイドとかも出てくるし。
ね、あとそのエターナルズをどうやらやるようなんですけど、あれこそどうなるのかがよくわかんなくて、
うん、
まあストレートにあの続きをやるのか全く違うね、エターナルズ。要するに、あの、宇宙にはあちらこちらにエターナルズがいるんで、また別のエターナルズのグループの話やるかもしれないし。
うん。あの手のひらの行方も気になるし。
そうなんですよ。今問題はあれなんですよ。結局、あれ以降、あれがどうなったかって言って、今のところ他の作品には出てきてないんで、いや、どうなったのっていうね。あえて触れないようにしてるのか、うん、まあ今後どっかで触れるのかはわかりませんけれども。
ね、あれですよね。ブラックナイトでしたっけ？
はいはいはい、
セルシーの恋人が、はい、多分そっちに行く話も多分あると思うので、そっちの話、あ、でもエターナルズではないのか。ああ、ちょっと読めないな。なんかいろいろね、種は撒いてるんですけどね。
まあ、ブレードと絡む話ですよね。あの声がブレードの声だったっていうのと、はいはいはい、ミズ・マーベルの中でね、キンゴの話がちらっと出たりはしましたけれども。
はいはいはい。
まあ、案外、そういったところでひょっこり出てくる可能性もあるだろうし、
まあ、どうなるかね。そうですね。
まあちょっとエターナルズはなかなか想像がつかないんですけどね。まあストレートにあの続きをやるかどうかそれもよくわかんないし。
でも規模がね、桁違いですからね。
ねえ、でもアンジェリーナ・ジョリーは見たいよな、もう一回とはね、思いますけれども。
そうですね。
楽しみにしたいと思います。はい。じゃあまあ今回は大体このあたりでよろしいですかね。
あ、はい。大丈夫です。
はい。じゃあ、そういったわけで今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。